君は一人じゃない。ここから一歩一歩でいい。今できることを一生懸命。
今日もアップ進学館には生徒の未来を考える人がいます。
アップ進学館で一緒に頑張ろう。
松原校、紫原校、詳しくはホームページまで。
昼12時19分回っています。さてここからは第2第3火曜日にお送りしていますコーナー、アップ進学館の教育相談コーナーに参ります。鹿児島市内に2カ所松原紫原にある塾アップ進学館、また同じく紫原には企業主導型の保育園アップ保育園があります。こちらで講師であり運営されています吉山幸喜さんに教育にまつわるお話やアップ進学館アップ保育園の取り組みなど伺っています。今日も私の迎えには吉山先生ご登場です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
新たなインスタフォロワーさん、火山さんかな、いただいてますね。火山さんからこんにちはということで先生にメッセージ届いてますけどね。
はい、こんにちは。
先生の声素敵ですよね。
本当ですか。
はい。いや、で、先生今日この番組の全体的なメッセージテーマとして、はい、思い入れのある服ということで皆さんにメッセージ伺ってるんですけど、
はい、
先生といえばもう私スーツのイメージなんですが、はい、
そうですね。
何着ぐらいお持ちですか。
スーツですか。
スーツ。
スーツ今、4着ですかね。
4着？
はい。
もっとお持ちかと思ってました。
いや、もう、こう、着回すっていう、そんなに私、おしゃれじゃないので。
そんなことはないでございます。ないでございます。変な日本語になってしまいました。動揺が見られてしまいました。
あ、でも今度また新しくちょっと1着、今注文しているので、うんうんうん、まあ、それが来て5着になる感じですかね。
スーツ選ぶときに、どこを重視されます？機能性だったり、
ですね、最近は、ちょっと、一丁前にですね、オーダーで作ったので、それからはですね、やっぱり生地を、重視して、うん、あ、こういう生地いいなとか。
オーダーで作るときは、やはり採寸から始まるわけで、
はい、
もう本当完全に自分にフィットするじゃないですか。
はい、
着心地を知ると、
あ、ちょっとも
う、ね、
オーダーがいいなってなりますよね。
でもうだと思います。そうですか。
はい、
もう先生も本当にスーツの時間の方が多いって以前こう雑談でお話を伺って、
はいはいはい、
普段着も T シャツにスーツのプリントした T シャツを着たらいいんじゃないかって話で盛り上がりましたけれどもね。それぐらいも本当スーツが。
そうですね。もう年がら年中スーツ。多分、私の知り合い、あ、この人スーツしか持ってないんじゃないかなって多分思って。ってるじゃないかっていうぐらいスーツ着てますけどね。
いやでも本当私の個人的な感想ですけれども、はい、スーツが似合う男性は素敵だなって思ってます。
ありがとうございます。
ぜひ着こなす先生ももっと見たいので磨きをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
で、今日先生にちょっと私がお話ししたいなと思っていたのがですね、はい、先日南日本新聞、まあ、全国紙でも取り上げてましたけれども、
はい、
都道府県教育委員会などが2019年度に実施した公立小学校の教員採用試験の競争率、
はい、
まあ、低くなっているという結果を発表したんですけれども、
はい、
鹿児島では 2.6 倍ということで減ってるんですね。
すごく減ってますね。
うん、これ、塾の先生と公立の学校の先生の立場はもちろん違うとは思うんですが、
はい、
教えるというところでは共通項もあると思いまして、
はい、
なんでこんなに先生のなりたいなって思う人が減ってるのかなっていうのちょっと気になったんです。
あ、
それ、まあ、先生は塾の講師として長年経験がありますけれども、
はい、
先生として塾の先生として学校の先生と交流っていうのはありますか。
いや、それがですね、うん、そういったのはもう全くないですね。
じゃあ子どもたちから間接的に学校の先生の話を聞く、保護者から聞くっていう形になります。
そうですね。
で、子どもたちから学校の様子を聞いていて、なんかこう今の先生っていうのは大変なんだな、どうなのかな、なんてそういうお話とか聞きますか。
まあ、これ私の個人的な感覚なんですけども、
うんうんうん、
まあ、小学校の先生って大変ですよね。うん、
大変だと思います。今娘が小学校1年生で初めて学校の先生と関わってるんですが、はい、やはり自分の子供の頃の先生の仕事量と比べると ずいぶん違うなっていうのは感じますね。
そうですね。まあ、おそらくこれ、自治体でどうにかできる話ではないので、うんうんうん、まずはその国の仕組みを変えていかなければならないと思うんですが、
はい、
私があの学習塾を作った時に、うん、その10名定員にこだわった一番の理由っていうのが、
うん
うん、あのピスタっていう世界共通 の、 あの学力検査ありますよね、
はいは
い、であれで大体北欧の国って学習先進国なんですよ、うん、上位に必ず来てるっていう、
はい、
で、まあ、その中でもフィンランドのデータだったんですけども、うんうん、フィンランドがの義務教育課程から、小学校ですね、
はい、
まあ、要は小学校の定員が20名それに対して先生が2人つくっていうのを見まして、
うんうんうんうん、
でフィンランドとかだとあの教える先生と担任の先生と部活用の先生と進路の先生とってもうかなり細かく分かれてるんですよね、
うんうんうんうん、
っていうのを考えた時に日本の小学校の先生、まあ、中学校の先生も一緒ですけど担任を持ち教科担を持ちで部活もし、うん、で進路もする、
うん、
っていうその膨大な仕事量に対して、
うん、
今度はあの世間のバッシングとか、いわ、まあ、一時期こう流行語的にもなりましたけどモンスターペアレンツ的な、はい、そういった方々との関わりだったりとかって考えた時に、うん、確かに小学校の先生になりたいなって思う人は減っていくだろうなとは思いました。
なるほど。もう一人にかかる負担っていうのがやはり多くなっているっていうのは、
だってもうただでさえ小学校の先生ってまず全教科しないといけないんですよ。
そうなんですよ。まあここに来て政府なども民間からあのその教科担と言われる先生たちを取り込もうっていう動きもあるようで、
はい、
でもその中でもあの1学級35人にしようとしてるじゃないですか、
はい、今
なるとますますなんか逆に大変になってくるんじゃないかなと思いますけど、今は先生がおっしゃったフィンランドなどの北欧の先進国ではそうやって20人でしかも2人っていう、はい、本当に目の細かい教育ができるっていう、
はい、
いいなって単純に思いますけどね。
ですのでうちの塾は、1人の先生が見れるマックスの人数というのを10名というふうに考えてますので、うんうんうん、要はフィンランド式ですよね、
はい、
なので、うん、10名定員っていうのにこだわってずっとやってきたっていうことなんですね。
あの10名定員にこだわって、
はい、
で先生たちがやはり、まあ、普通 の、 あの大きな大型の塾よりは細かくなるわけじゃないですか、
はい、
よかったなって思う点はありますか？
そうですね、まあ、私その大集団っていうのを経験したことがないので、
はい、
そのこれがもう当たり前の形ですから、うんうんうん、ただ自分がその学生時代の時と比較した場合に、うんうんうん、やはりその落ちこぼれるというか、
うん、
そのついていけないとか、
うん、
そういった生徒っていうのは、うん、単純にうちの中ではあんま見当たらないだろうなっていうのは感じますね、
うん、それはやっぱりつまずきそうな時に先生が、あ、この子はこの問題に今この壁にぶつかってるなっていうのを気づきやすかったり。
そうですね、うん、まあ、気づく気づかないのきっかけの一つっていうのが、うんうん、おそらく表情だと思うんですけども
表情、はい、
要は30人いたら30人の表情一瞬で把握しないといけないんですよ。
すごい、それちょっとすごい技ですね
でも10人ぐらいだとパッと見てて、うんうん、表情ってやっぱ気づきやすい。でしかもちゃんとうちはですね、被らないように3232にしてるんですね。
は
あ、机の並びも
お便り様みたいな感じ
で、はい、
並びが、
うんうんうん、なので全員の表情がしっかりと見えるような、
うん、
で先生たちもやっぱ立ち位置も考えるのでみんなの顔がちゃんと見える場所で、
はい、
で考えた時に10人ぐらいだとパッとまあ把握もしやすいってなると説明しながら、
うん、
あ、ここちょっと説明が分かりにくかったんだなっていうのを気づくじゃないですか、
うんうんうんうん、
そしたらもう一回再度説明するとか。
なるほど、表情をキャッチする、
はい、
あ、そうですよね。人間ってもう難しいこと考えると眉間にしわ寄せたり、
うん、
下をうつむいてみたり考え込んだりしますもんね、は
い、そうですね。だからそういったのをやっぱり30人、うんうんうん、35人の中でキャッチするってやっぱりすごい大変だと思うんですね。でしかも全員が、顔を上げているわけではない。
そうですね、うん、
要は書いてる時もあるでしょうし、
うんうんうんうん、
その中でしかも先生たちは先生たちで次の教える内容のものを見ながら、
うん、
生徒の表情を見るっていうのってやっぱすごく大変だと思うので、
そうですね。
それはもうやっぱついていけない子たちも出てきてしまうのはもう当然だなと思います。
確かに。なんかこう今のお話を聞けば聞くほど、もし今私が教員を目指している立場だとするならば、はい、非常に努力が必要だなっていうのを感じましたね。あと心の余裕、
はい、
それも大事ですよね。
でやはりそのあとはこう相談とかで、うちの子こうなんですとかっていう相談が来たとしても、うちだと10名定員で、まあ、中3だと2クラスなんですけど、はい、ですからマックス20人、うんうんうん、でも同時に教えるのは10名までですから、
はい、
そこでの把握ってやっぱしやすいですよ。
そうですね。
でもあの学校の先生で考えると、例えば教科担、中学生で考えたときに、一人の先生が何クラスも教科を持つわけですよ。
そうですね。
例えば社会なら社会で。その全員の分を把握して、で、それを報告するってなると、やっぱすごい大変じゃないかなって思いますね。
まず教えるという一つのことでさえもエネルギーをすごく使うので、はい、それにいろんなものが部活だったり、
はい、
いろんなことが付随してくるわけですもんね。そうだな、なんか、なんとなくは分かっていることでも今細かくそうやって解いていけば、はい、先生方の負担っていうのが問題になってるんだなっていうのはよく分かるような気がしましたね。
なのでその倍率が低くなるっていうのも、まあ、分からなくもはないなと思いますね。まず実はすでに、もう20年ぐらい前からですかね、もう都会の方ではもう始まってた現象で、確か、もう10年ちょっと前かな、1倍を切ってた多分年も
あったと
思います、
それこそあのフィンランドなどでは先進国では学校の先生なりたい人が多いっていう国ですよね、はい、やっぱり先生自体に魅力があるからそうなるんでしょうけど、日本ではもう真逆の現象が起きてるっていう。
そうですね、
不思議だなって思いますけど、やっぱそれには仕組みだったり先生方の、
やっぱり負担がどんどん増えてると思いますね。
あと ICT の活用も今からどんどん、
あ、そうですね、
増えてくるので、タブレット端末使いながら学校の、ね、はい、勉強するっていう先生たちがまず慣れないといけない。
そうです、そうです。
そういう新しい取り組みにも順応していくという意味では大変なことになりますよね。
はい、そうですね。
まあ、そういう意味ではやっぱり塾っていうところで、まあ、勉強という括りで見るとすごく塾のあり方、立場っていうのは今重要視されてるんだろうなっていうふうにも思いますけどね。
そうですね、まあ、あの部活とかがない分、私たちはあの勉強だけ教えてればいいので。
いや、まあ、でもまたその昔とちょっと需要が変わってきてるんじゃないかなっていう。
そうですね、まあ、私たちはでも一応保護者の方には、あの私たち学習塾というのは、学校のための補助機関ですっていう言い方は必ずするようにはします。
学校のための補助機関、
はい、ですが、まあ、多分学習塾によってはもう学校とかも無視していいよとかっていうところもあるでしょうし、まあ、いろいろそこはもう経営者であったり教室長の考え方なのかなと思うんですけど、私たちはだから、夏休みとかも夏期講習がっつりさせますけど、ただ学校の宿題終わってなかったら許さんっていうのは必ず言います。
わお、それはちょっと親として嬉しいですけど、
塾の勉強だけしていればいいと思うなよっていうのは必ず言います。
それはもう保護者からしたらありがとうございますという、
もう本当に学校の宿題があんまりにも終わってなければ、最後の週とか休みとか、私たちにとって休みなんですけども、はい、その日朝9時から明けて学校の宿題のための時間を作ったりとか。
すごい。
どうせ家じゃやらんだろう。だったら塾来いって言って。
保護者の方にありがとうございますって言われませんか？
いや、まあ、その正直、学校の宿題が受験に直結するっていうことはないことが多いので、いや、もう受験の内容って結構絞られてますから、ないんですけども、ただそれをそのいいよって、やらなくていいよっていう教育だけは僕は絶対してはいけないと思っていて、学校は学校で、やはり学校の先生方っていうのはすごく本当に子供たち一人一人のことを考えて一生懸命やってるんですね、ただそれは私たちの学習塾と比べるとやっぱり人数の違いもありますし、それは手の届かない目の届かないところだってありますよ。でもだからこそ、じゃあ その学校ってそうでしょって、だったらもう塾だけで勉強しようよってなると、うん、なんかちょっと違ってくるのかなっていうのがあるので、うん、あくまでも学校というものがあって、うん、でそこで、足りない部分をちゃんと塾の方で補うっていうような考え方で、私はずっと13年間塾の運営をさせていただいてまして、
うん、いやでも本当に、でもそれは一番大事なことかなと私も思いますね、うん、そういったあの教育をしている、まあ、経営者のお話が聞けるっていうのもすごくありがたい機会だなと今改めて感じたところです。
あ、よかったです。
なかなかね、塾入るときに、まあ、周りの口コミだったり、はい、塾そのものの理念っていうところまで保護者があの探して塾を選ぶっていうのがないような気がして、
そうですね、
そういった意味ではどういうその教育の方針があってこの塾があるっていうのまでこう見られると保護者もいいですよね。
まあもうそれじゃないと、まあ、ただし私たちはやっぱり学習塾ですから、はい、当然先取り授業になります、うんうんうん、はい、それはもう受験に合わせてどうしてもそういった形でやらなければならない、補助期間って言ってる割には学校より進んでるじゃないかってもし言われるかもしれないですけど、でもそれはもう学習塾という場所の性質上仕方のないことであって、ただあくまでもやっぱり第一は学校だというのはもう常に伝えて、ですから学校の宿題やってないっていうのは本当に私たちは許しませんので、
じゃあアップ進学館に行っている、まあ、10名もしくは20名の子たちはちゃんと宿題もやって、
もちろんです、
塾に行っているということですよね、
はい、まあ、ちょっとひどい言い方ですけど、はい、まあ、その点数、ね、足りないかもしれないから、うんうんうん、どうにかして内申点でも稼げっていう、
なるほど、まあ、でも大事な内申点は大事ですよね、まあ、今から本当にそういったコミュニケーションというか非認知能力と言われている、はい、見えない力もね試される時代になってきますから、はい、そういうところにも目がいくっていうのは大事なことかもしれないですよね。です
やっぱ内申点って結構目に見えないですけど、うんうんうん、やっぱり内よりは取ってた方がいいので、
絶対でも海外のそれこそ高校だったり大学だったりっていうのは、はい、そこをすごく重視するじゃないですか、
はい、
だから見えないところにまでこうでこう意識が向けられるっていう訓練を子供の時からするっていうのは大事ですよね。
そうですよね、
うん、はい、先生のその一言で子供たちの意識が変わるかもしれない、
はい、
まあ、ということで、まあ、学校の先生方の今のご苦労もあるっていうことと、
うん、多分大変だと思いますね、
うん、でもそこのフォローをするのも塾の役割だっていうお話を今日は伺うことができました。
はい、
はい、まあ、でも先生のお話聞いてると毎回教える楽しみっていうのもなんか湧き上がってくるような気がするので、
あ、やっぱ楽しいですよ
で、多分だと思うんです、はい、またそこをぜひ掘り下げて伺えたらなと思っています、はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまではアップ進学館の教育相談コーナー、アップホールディングス株式会社の代表取締役吉山幸喜さんにお話を伺いました。さて先生、一曲先生のリクエストでお別れしたいと思うんですが、
はい、
なんか今日はハマってる曲らしいですね、この曲。
はい、ちょっとこうたくさん聴いて覚えたいなって思ってる曲ですね。
いつこれはご披露されるんですか？
ラジオで披露することはないと思います。
お待ちしてますよ。ではお送りします。エイトで香水。